マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。緊急事態宣言が延長されまして、ステイホーム続いてますね。新しい生活様式というのが発表されましてね、いかがですか皆さん。あれは実践全部できるんですかね。横並びでご飯をとかね、とてもじゃないけど、うち横並んだら5人なんでちょっと場所ないし、もっと多い家族の方どうしましょうかっていう風な感じですよね。いつまで新しいこれをやるのかね、え早くそれじゃないくていいですよっていう風にまた言われるのを楽しみに、これをちょっと実践できるように努力したいという次第ですね。さあ、この番組はですね、農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりまして、新しいワクワク情報をどんどんご紹介しております。今朝はですね、長野県川上村にありますレタス農家のお嫁さんであります新海智子さんとお電話をつなぐ予定になっております。ね、川上村というとレタスとても有名ですけれども、どんな様子なんでしょうか。たっぷりお話伺いたいと思います。アグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。さて、今日は長野県川上村にありますレタス農家の新海智子さんとお電話がつながっております。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
おはようございます。
新海さんはレタス農家に嫁がれて、
はい、
早何年でしょうか。
14年。
すごいですね。なんかスケジュールを聞いて私衝撃を受けたんですけれども、
はい、
レタスって夜中に収穫するんですか。
そうなんですよ。夜中からずっと10時頃まで。
そう、夜中から10時頃まで朝の。
そうですね、レタスの他にもいくつか育てているので、レタスだけってわけではないんですけども、レタスでメイン、
レタスメインでご主人と一緒に。
そうですね、ヘッドライト
つけて頭に。すごい。あ、そうですか。レタスって主にいつ収穫時期なんですか。
川上村は6月ぐらいからだいたい10月ぐらいまでですね。
あ、なるほど、うん、じゃあ間もなくって感じですか。今はまだ、
今はまだ、畑を作って種をまいて苗を植えてっていう感じの準備ですね、
は
い
はい、なるほどなるほど。じゃあ今は深夜生活じゃないけど、この後その深夜起き生活が待ってるぞっていう状況ですか。
はい、カウントダウンです。
うわー、そうなんだあ、じゃあもう体調バッチリでいかないといけませんね。
そうですね。
その智子さんはもともとは大学院で先生を目指して勉強されてたっていう。
はい、そうなんですよ。埼玉にいたんですけれども。
あ、そうですか、
はい、
長野に行くにあたってそういうなんかこうきっかけみたいなのがあったわけですか。
は
い、
当時農家の次男とお付き合いさせてもらって、今の音なんですけど、
次男なんですね。
次男なんで、もう末っ子なんですよ。
はい、
もうそこからおかしな話なんですけど
確かにね。
そう、それ長男が集うはずだったんですね。もう彼がシステムエンジニアになって、でも多忙極めすぎてですね、もう結婚したら子供の顔も見られない、家にも帰ってこれないし、もう健康もどうなるか分からないから、人間らしい暮らしがしたいって言って、勝手にお正月に帰省して話をつけて帰ってきて、急に結婚しよう、農業一緒にやろうって言われて、いやー、喜べなかったですね
せっかく結婚しようって言われたけれども。なるほど、最初はちょっと戸惑いますね、あまりのね、こう急展開にね。
そうですね。
で、じゃあしばらくはちょっと離れ離れって感じだったんですか。
あ、そうです、2年間遠距離をして。
あ、2年間、
はあ、いろいろ話し合ったり、まあ、親も心配だとかいろんな話があって、まあ、でもやっぱり人生冒険だしなんとかなるだろうみたいな感じで飛び込みました。
素晴らしいですねそして14年という。
そうですね、今は本当に良かったなって思ってます。
良かったなって思ってる、一番その良かったなって思う点はどういうとこなんですか？
冬がね4ヶ月ぐらいお休みなんです。
ほうほうほうほう。
自衛官になって何も育てられない、なのでその4ヶ月お休みがあるって、素敵じゃないですか。
確かに。あ、そこはじゃあもう丸々ちょっとお休みしよっかみたいな羽を伸ばす時期なんですか？
そうですね、まあ、2児の母でもあるので子育て
大変ですね、
ではあるんですけども、でも本当に趣味だったりイベントだったり、旅行だったり、働いた分、
なるほどなるほど、ただそのこれからやってくるであろうこの収穫時期、ここはやっぱり壮絶なあの日常になってくるわけですね。
そうですね、あの100日戦争っていう言葉があって、100日収穫出荷夜中からのが続くっていうのが待って、でも数えたら100日じゃないんですよ、もうちょっと100何十日数えたら数えなきゃいけなかった。
さすがあの先生を目指していたそうですか。あの今はあのコロナのこの騒動で、なんか変化はありましたか？
そうですね、村としてその4000人宅の村なんですけれども、毎年1000人の海外技能実習生に来てもらってるんですね。それが3、400人来れなくなっちゃってコロナで。
なるほどなるほど。
うちはギリギリ来てもらえたんですけども、そうだから今農家さんは必死にその分を働いていて、
なるほど
っていう感じですかね。
働き手が足りないわけですね。
そうですね、ただ旅行業とか飲食業とかも今コロナでダメージが大きいじゃないですか、そこに働いてた海外からの実習生が農業に来てくれる、
そうなんですね。それは村の中でそういう政策をするってことなんですか？
そう、まあ、いろんな業者が入って、からね、ただやっぱりコロナ持ってたら困るので、外国からの実習生もです、日本国内本外からの日本人のバイトさんとかも、川岡村の対策として2週間は自宅待機、
そうですよね、
っていう感じなので、やはりまだもうちょっと頑張
る。なるほどなるほど。ちょっと時間かかりながらやっと来てくれるのかなという感じなんですね。なるほど。智子さん自体は女性としてその農業をこう盛り上げようっていう、そういう活動もされてきたんですよね。
そうですね、いろいろ。
一番最初はでも、あの農家に嫁ぐぞって言って行って、ドキドキというか、ちょっとマイナスな気持ちもあったわけですよね。でそれをなんかこう切り替えた何かがきっかけみたいなものは。
きっかけ本当に泣いてばっかりだったんですね最初。
泣いてばっかり、どんなことで泣いちゃったんですか？
農業の楽しさが全然わからないっていうのと、あと深い話ができる人がいない、あと田舎の文化にちょっとびっくり。
そうだったんです。
それでも上の子が生まれた時に、自分の娘に見せたいかな、この世を自分の姿、母親って、と思って、いやこれは一番いけないやつでしょって思って、
ほう
それであの冬に長期の休みの時にいろいろセミナーとか行きまくって、それでそこから少しずつ見える景色が変わっていったっていう感じ。
なるほど。なんかこうセミナーで新しい農業の形だったりとか、できることを模索するようになったっていうことなんですか？
そうですね、模索をして、そこから通販を始めたり、
通販、
無農薬の通販を、
無農薬の通販を、
あとファームステイのコスト、
ファームステイ、
ファームステイ、
それはもうともこさんのアイディアでスタートした。
そうです、人に会いたいとか、人の成長とかに興味がすごくあった
んですよね。なるほど、
今もですけど、それで農業かける教育とか、農業かける私だからできることってないのかなって模索をし始めて、教員になりたい大学生が9泊10日、我が家に住み込みで。
へえ。それはその先生になりたい人が農家に来て、そのいろんな生活とか学んでって、実際こういうことなんだっていうのを学んでって、こう次に生かしてもらうっていう、そういう。
そうです、人間関係能力もつけたりとか。
なるほど。じゃあそういったことをこう徐々に始めてって、
は
あ、今なんかこうやられていることってあるんですか？主に
今はですね、暮らしフィットプロジェクトっていう、自分らしい農業、自分らしい暮らしをしている農業女子を増やしたいっていうので活動しています。
自分らしい暮らしをしている農業女子、智子さんの周りにもそういった女子が集まってきてるんですか？
そうですね、どちらかというと稼ぎたいっていう、ね、もちろん稼がないと食べれないからっていうのもありますし、やっぱりの社会に貢献したいとか、自分を生かしたい、地域でだったり団体だったりするんですけれども、たく さんのポテンシャルと情熱を持ってる人がねいてね、本当もったいないんですよ。もったいない状況だったなって思って。
わかります、ね、そういう女子たちの力をうまく伸ばしてあげたいっていうことなんですね。
そうですね。
あ、先生ですよね、言ってみれば、あの智子さん自体が。
あ、なのかな。
いや本当ですよね。そうやってこう広げてって、どんどん女性のそういう隠れた能力をね引き出していってらっしゃるんだなっていうのをよくわかりました。はい、素晴らしいですね。あのこれをねラジオを聞いてる皆さんの中に、
はいはい、
まあ、例えばそのコロナのことで、あの女性に限らずですけど、
うん、
今後再出発したいと考えてらっしゃる方もいると思うんですよね、
うんうん、
でそんな方にちょっとメッセージをお願いしてもいいですか。
あ、再出発、そうですね、多分あの今自粛モードで、うん、行動の自粛だと思うんですけども、感情の自粛をになっている人もたくさんいると思うんですね、
はい、
私もそうだったんですよ。すごいへこんでて、ちょっと前まではなので、あの信頼できる人にまずその不安な気持ちとか、うん、やりたいことがあったら、ね、やりたいことでも何でもいいですし、うん、とりあえずもう丸ごと聞いてもらう、ちゃんと言って入れてもらうっていう作業でいただくのが一番かな、なんて個人的に思います、う
んうん。智子さんのねビッグなスマイルが、はい、あの声から伝わってきました元気もらいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからあの100日戦争やってきますけれども、どうか体壊さないように、はい、美味しいレタス届けてください。
はい、
楽しみにしてます。
はい、
ありがとうございます。今日は長野県川上村にありますレタス農家の新海智子さんとお電話をつなぎました。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。今朝は長野県川上村にありますレタス農家の新海智子さんとお電話をつないでお話を伺いました。夜中にねレタスって収穫してるんですね。いや知らなかったです。もうこれからレタスをいただくときは必ずそれを想像しながら、もう感謝の気持ちを込めていただかなきゃいけないですね皆さん。いや本当に頭が下がる思いです。これからの100日戦争をねぜひ乗り越えていただきたいなと思いますが、この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。番組へのご感想、ご質問、その他どんなことでも大丈夫です。メールアドレスは agri@joqr.net agri@joqr.net となっております。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。